初めに一言お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。こうして今日久しぶりに長崎教会に、帰ってくることができ、礼拝の中で証しをさせていただくことができることを心から感謝します。どうか聖霊様がこの証しと賛美の時を導いてくださって、あなたの喜ばれるものとさせてください。この時を感謝します。このお祈りをイエス様の皆によってお祈りします。アメン。皆さんおはようございます。そしてお久しぶりです。ですね、最近、落ち着きを手に入れつつある言われです。ですね、今回今夏休みで、進学校がで、それで、戻ってきてるんですけど、うちの進学校が東京進学校というんですけども、夏休みがとても長くてですね、小学生より長く、7月の20日ぐらいから、明日まで休みなんですね。で、あさっての火曜日、11日から授業が始まるんですけど、まあ本当は8月中に帰りたいなとずっと思ってたんですけど、まあいろいろ日程をこう合わせた時に、今回のタイミングでしか帰ってこれず、それでまあ今回帰ってきました。で、今回はまあ結構割と4日5日ぐらいですか、時間をとって、久しぶりにまあゆっくり帰ってくることができたので、本当にまあ今の時点でとっても長崎が 楽しく 祝福されています。で、まあ何を話そうかなとこう思ったんですけど、というのは食事会をこの間させてもらって、その時とか第一礼拝もちょっと明かしさせてもらったんで、同じこと話してもらって思ったんですけど、まあやっぱ同じことを話します。ここ最近本当にすごい神様の恵みを受けてるんですね。3週間4週間ぐらいの話なんですけど、ちょっとだけ向こうに行ってからの2年半ぐらいのことを大雑把に、ちょっとこう振り返ると、本当にめちゃくちゃな2年半をこう送っていたんですね。神様のためにこう献身をして、で神様の働きをやっていくんだっていう思いで、まあ向こうに行ったわけなんですけど、自分の中でこう自分が思い描く神様に仕える人の姿っていうものがこうあったわけですね。まあそれは一言で言えばイエス様の姿なんですけども、毎日こう朝ごとに起きて、神様と交わり、そして誰と話す時にもキリストの心を持って仕え、愛の言葉を語り、人を立て上げ、そして何があってもいつも喜びにあふれて、そしてどんなこうことも責任感を持ってやり続けていくみたいな、こうあって、でそれを精霊様の助けによって必ずできるはずだし、それをやっていくんだみたいな思いがこうあったわけなんですね。で、まあこう最初の2週間ぐらいではちゃんとこう争点に行ったんですけど、2週間で終わりました。 で、3週目からもう争点に行けなくなって、で、まあでもまあ最初の1学期間は良かったんですね。ところが夏休みに入った時に、昔からそうだったんですけど、中学校の時からテニス部にいた時も、部活引退するとともに、それまで毎日朝早く起きてたのが朝起きれなくなり、家に帰ると何もやることないからずっと寝てみたいな、夏休みが本当に僕嫌いだったんですね。学校がある日は学校行けば友達いるし楽しいんだけど、休みの日って何もすることないよなみたいな、嫌いだったんですね。で、進学校入ってもう夏休みになって、自分でこうきちっとこう神様に聞いて、その日何をやるか決めてやっていかないといけないっていうところで、何していいか分かんないし、やることないしみたいな、でぐうたらぐうたらしてですね、そこから生活が乱れ始めて、争点にも行けてないし、夜は寝れないし、ネットはやめられないしみたいな。で、進学校で遅刻欠席多発みたいな いう感じだったんですね。ただまあそんな中にもこう、なんていうんですか、神様と共にある喜びみたいなのはまああったんですけど、こうその中でしっかりその神様との関係を自分がしっかり持てていればよかったんですけど、それをこうも継続して持ち続けるということがなかなかできていなくて、時々神様と交わって自分の調子がこうすごくバーンと良くなったと思ったら、3日後ぐらいにはドーンと下がって、ズーみたいな、トーンパーンドーンバーンみたいな、これをこうひたすら繰り返すっていう 感じだったんですね。で、それをまあ2年間ぐらいずっと続けておいて、まあ、続けていくうちにこう何度もこのままじゃダメだっていう思いと、でもこのままじゃダメだけど、 っていうのは分かってんだけど、どうしようもない、もうどうすることも自分もできないみたいないう中で、どうすればいいんだみたいな。でもある時こう進学校の先生がですね、あのパウロはその働きを始めた最初の時の手紙では、なんて言うんですか、最初の時の手紙と、まあ、途中ぐらいの手紙と最後の晩年の時の手紙で、少しずつその最初のうちはクリスチャンの人たちの中で一番小さなものですって言って、でもその次はクリスチャンの中でもう一番小さなものだと、で最後には罪人たちの中の、頭であるということをこう言っている、まあ、そういう授業があって、もうそれめちゃめちゃ心に響いて、ああもうそうだなと、神様は罪を忘れてくださるけど、自分は囚われるという意味ではなくですよ、その罪人であることをますます痛感していくんだなみたいないうことをこうすごくこう思わされて、その中で、ただまあそれは神様の恵みとか愛は、それを思えば思うほどどんどん分かっていくんですけど、それがどんどん分かっていけばいくほどに、なんていうんですか、こうどうしようもないけどこのままじゃダメだみたいないう思いがこう強くなって、だけどどうすればいいんだみたいないう中で、最近そのここ1ヶ月ほど厚木の教会でディボーションの箇所がエゼキエルの箇所だったんですね。で、厚木の教会では小山礼二先生、牧師が主任牧師なんですけど、もう一人副牧師の方がいらっしゃって、この方がキム・ソンミン先生といって、まあ韓国人の女性の牧師の方で、すごいそのディボーションをとても大切にする人で、いわゆる黙想とか瞑想ということをされる方なんですね。でそこで聖書箇所を読んで、短い箇所を8節とか10節とかの箇所を、まあ、何十分ってかけて、そこから片言の日本語で、神様が私たちに何を語られるか、神様がどのようなお方か、分かち合っていきましょうみたいないうことをこう言われるんですね、毎回。でそれをこう見ていくうちに、エゼキエルは途中らへんひたすら裁きがこう語られていくわけなんですね。で僕はそこを読んでいくうちに、いや悔い改めないとなと思うんですけど、でもその自分で自分を変えられないっていうところで、どうすればいいんだみたいな、もう本当にその十字架の恵みに寄りすがるしかないなと思って、まあもう神様こう悔い改めようと思っても、自分のその生活を変えることできません、もうただただただ私は憐れんでくださいみたいなこう祈った時に、こう神様からなんかどうせ決心して明日から蒼天行こうと思っても、もう続かねえんだよなみたいな3日後にはどうせ行けなくなるしなと思っていたのが、3日後2日後明日のことは神様に任せればいいのかと、いうふうにこうふと思いが与えられて、そこを神様ができるようにしてくださると信じるのか、それとも自分はできないという、まあ、まさに悪魔の言葉を信じるのかっていうことが問われているのかなと思って、明日のことはもう任せて、ただ今だけ従っていけばいいんだみたいないうことをすごくこう思ったんですね。でその時に、神様は今受け取ってくださっているということをすごくこう思って、その日から本当に久しぶりに、続けて今蒼天に行けているんですね。でまず蒼天に行けるようになったこと自体が神様の奇跡だったんですけど、その日から祝福がものすごい続いていて、まあいろいろあるんですけど、悔い改めたことが蒼天のこともあったし、まあ日々の生活のこともありましたし、まあ今日は一つだけ話したいと思うんですけど、それがお金のことだったんですね。まあ、料理をするのが本当に面倒くさくてですね、で僕はどっちかというとあんまりその 食に対する執着がないタイプなんですね。お父さんのことは思えないとかいう感じかもしれないですけど、まあ違うところが弱いんですけど、で一人で暮らしていて、ご飯を作って食べることと、そのご飯を作る面倒くささがない代わりに食べられないこと、どっちを選ぶかといったら食べない方を僕は選んじゃうみたいな う感じなんですけど、そんな感じで料理を全然しないので、その分こう買い食いをしたりだとか、あの外食しちゃったりとか、結構お金を浪費したりして、いらないものを買ったりとかで、さらにはですね、あの詐欺に引っかかっちゃったんですね。でこの中身もそんなの誰も引っかかるんだろうみたいな、いうもう明らかに詐欺みたいなやつのに、その時あまりにも純粋だった僕は引っかかってしまってで3ヶ月ぐらいですね、自分の、カードから6500円ぐらい引き落とされていたんですね。で7月の通帳の中の残金が300円ぐらいになったんです。で、まあ、300円ぐらいになっただけなら別にそんな大した問題ではなかったんですけど、あるちょっと向こうで関わってる人が生活が厳しくなって、こう献金をしようとした時に、この額を送りますって言った額を送れなかったんですね。でこれはまずいなと思って、でそのことを悔い改めたわけですね。で争点がに出た、その日か次の日ぐらいに8月分のお金が入ってきて、でその入ってきたお金から、まあ、11献金をして、でその人に献金をしなければ、まあちょうどだったんですよ。でそこで、まあ、でも悔い改めたしなと思って、1万円をとりあえず献金したんですね。たらそれが8月8日か9日水曜日だったんですけど、木曜日かな、木曜日だったと思うんですけど、その次の日の金曜日に、僕はそんな状態だったので、もう今回帰省するお金がないなと思って、神様もし帰省することを見心でしたら、よければ交通費与えてくださいって祈ってたら、その日にこの夏に帰省もするだろうから交通費の足しにしてくださいって言って1万円献金が入ったんですね。ああ神様素晴らしいなと思ったら、次の日にまたある人が、今度妹さんが来るんでしょって言って、これで美味しいものでも食べなさいって言って1万円を献金してくださったんですね。まあ、それでそのお金でウィーちゃんと食事に行ったりとかしたんですけど、そしたらエンちゃんが、俺が行った時はそんなとこ連れて行かなかったみたいなこと言ってたんですけど、まあそういう裏があるわけですね。で日曜日に今度はまたある人が来て、この間家庭集会に来てくれたけど交通費渡してなかったわねって言って、本当は実はその旦那さんがくれてたんですけど、その奥様がまた1万円を献金してくれて、3日連続で1万円入ってきたんですね。これは神様すごいなと思って、で B ちゃんが月曜日に来て、 B ちゃんに、いやこんなことがあったんだって言ったら、B ちゃんがおばあちゃん、え待ってって言って、おばあちゃんからヨハネ君に献金をもらってきたよって言うんですね。でおばあちゃんは、ヨハネ君はもう献身者だから、これお小遣いじゃなくて献金なんだよって言ってたって言ってもらって、また1万円が入ってきて、4日連続で献金が入ってきて、まあ僕は10倍になると思って5日連続来なかったんですねで本当にその神様の真実さというか、その中で、その他にもいろいろなことがその期間バーッと続いて、神様は生きておられるんだなっていうことをすごくこう覚えさせられて、なんかその献金を通してものすごい、神様の愛というかをこう思ったんですね。今日はそのことをこうちょっと明かし、させていただきたいかなと思います。でぜひお祈りに覚えていただきたいのが、そんな状態だったので、こう新学期あさってから始まるんですけど、遅刻欠席せず行けるようにそれで卒業するためにですね、ちゃんとレポートと卒業論文を出さないといけないんですけど、この論文を書くっていうのが僕はとっても苦手 で本読むのが嫌いなんですね。漫画とか映画とかで自分で考えるのはすごい大好きなんですけど、本って人の考えを読むわけじゃないですか。めんどくさいよみたいな、もう自分で考えさせてくれみたいないう感じで、でも論文ってそうじゃないですか。自分の考えじゃなくて、いろんな人の誰々がこう書いて、誰々がこう書いて、誰々がこう書いて、で聖書がこう書いてこうだみたいな、いうのを自分の結論を出さないといけないわけで、もう本当に無理なんですよね。でもちょっとそれをやらないと いけないですし、それをやることで多分きっと神様のたくさんの恵みがあると思うので、ぜひお祈りしていただければというふうに思います。じゃあちょっと特別賛美を。